本文に入ります。公共施設の新しい形を創造するために、問い合わせ資産管理課再生戦略グループ内線471。公共施設の更新問題とは、今後一斉に更新時期を迎え、財源確保、役割の見直しが必要。公共施設の更新問題をご存知ですか？高度経済成長期に全国各地で整備されてきた数多くの公共施設は、築40年以上が経過し、今後は一斉に更新時期を迎えることとなります。この財源の確保は厳しく、さらに少子高齢化、社会経済情勢の変化に応じた公共施設が担う役割の見直しが必要となります。これらを一体的に解決しなければ、公共施設は物質的、機能的に朽ちてしまうことが予測されており、公共施設の更新問題と言われています。この問題で考えられるシナリオは、結論を先送りして老朽化が進行し、公共施設の機能停止や崩壊が起こる。または、すべての公共施設を更新しようと無理な借金をして財政破綻。こうならないためにも、龍ケ崎市は第3のシナリオを目指します。早期に決断、対応して公共施設の機能を確保し、財政の悪化も回避。これまでの整備状況、人口推移、将来設計は、公共施設を集中整備した人口急増から一転、生産年齢人口は減少へ。当市は昭和50年代後半から平成10年代前半の人口急増期に公共施設を集中的に整備してきました。今後、人口減少、少子高齢化が進行し、主に税金を納める生産年齢人口15歳以上65歳未満が2035年には1990年とほぼ同じ約4万人に減少する推計です。1990年の公共施設の面積は現在の3分の2しかありませんでした。これまでの公共施設の整備状況、人口推移及び将来設計に関するグラフを省略します。詳しくはお問い合わせください。公共施設の将来の更新費用、今後40年間で約664億円。今あるすべての公共施設を今後40年間維持するための更新費用は約664億円と推計されます。1年あたり 16.6 億円が必要となります。これは現在の公共施設投資的経費の 1.5 倍です。すべての公共施設を現状通り維持更新することは困難と考えられます。公共施設の将来の更新費用の推計に関するグラフを省略します。詳しくはお問い合わせください。公共施設再編成の基本方針に基づく第1期行動計画の策定、県内初となる行動計画、市民生活に欠かすことができない公共施設の機能を確保するためには、計画的な取り組みが重要となります。そこで、昨年9月に公共施設再編成の基本方針に基づく第1期行動計画を策定しました。以下、第1期行動計画と言います。計画期間、平成26年度から平成28年度。行動計画の概要。喫緊の課題となっている10施設を対象として再編成に着手。第1期行動計画の期間で、公共施設マネジメントの総括的取り組み事項の推進に加え、個別施設の見直しを行います。この個別施設の見直しについては、トライアル事業と位置づけ、10施設を対象に機能の複合化や多機能化、さらに民間事業者のノウハウの活用など、公共施設再編成を推進するための具体的な手法を検討します。行動計画の概要図が掲載されています。龍ケ崎市公共施設再編成の基本方針、平成24年2012年度から63年2051年度、龍ケ崎市公共施設再編成の基本方針に基づく第1期行動計画、 平成26年2014年度から28年2016年度まで、総括的取り組み事項、公共施設マネジメント、1、推進体制の整備、2、施設の多様化、複合化による総量の削減、3、既存施設の有効活用、4、計画的な予防保全、長寿命化、5、効果的・効率的な管理・運営、6、施設情報の整備、個別施設の見直し・トライアル事業、1、学校給食センター・調理場の一元化、2、保健福祉施設の複合化・多機能化、3、庁舎機能の再編成と防災機能の強化、4、出張所機能の見直し、5、統合に伴う学校施設の有効活用。新しい形とは、これまでの建物、目的、運営方法にとらわれない公共施設の創造。第1期行動計画のサブタイトルは、公共施設の新しい形を創造するためにです。新しい形とは、現在の目的や運営方法といった既成概念にとらわれず、公共施設の機能、ありようについて市民と共に創造していくという公共施設再編成における当市の基本的な考え方や姿勢です。将来を見据えた議論を通じて市民・行政が共に考え行動するプロセスを重視した新しい形を創造していくことを目指します。公共施設の新しい形の図が掲載されています。施設の設置目的、まちづくり、市役所庁内連携、コミュニティの格づくり、施設の複合化、市民共同、施設の運営方法などの各論は、市全体で創造する。それは、ものではなく、目的・機能の重視、結果はもちろん、プロセスを重視する。前市的思考や未来的思考といった総論は、各論と反復協議されて、公共施設の再編成へとつなげる。市民参加と情報共有のために、専任組織の設置による公共施設再編成の推進。昨年4月、行政内部に公共施設再編成の専任組織として資産管理課を設置しました。これまで以上に市民参加と情報共有に努めています。新しい形を実現するための第一歩として、昨年11月には第1期行動計画の情報の共有と市民参加の促進を目的に、公共施設再編成フォーラムを開催し、約120人もの参加をいただきました。また、昨年12月からはトライアル事業の一部、保健福祉施設の複合化、多機能化、出張所機能の見直しについて市民ワークショップを開催しています。本年1月、外部評価の役割を担う公共施設等マネジメント推進委員会を設置しました。公共施設再編成の推進体制の図が掲載されています。町議の下部組織に総合政策部長、関係課長などで構成される公共施設等マネジメント戦略会議を置き、関係団体、学識経験者、公募の市民で構成される公共施設等マネジメント推進委員会との間で諮問答申を行う。それらをもとに施設所管課と資産管理課からなるワーキングチームを組織し、再編成の実行策を検討協議する。また、フォーラム、ワークショップ、アンケート、パブリックコメントなどの形で市民の参加を促し、ワーキングチームは市民に情報を提供し、市民の意見も検討協議する。以上、ここまでの担当は土屋雅子でした。
トライアル事業選定の視点。トライアル事業については、4つの視点から10施設を選定しています。選定の視点。視点1、改修計画。築年数が30年以上経過する施設、または向こう5年間に大規模改修などを計画する施設。視点2、類似機能。類似機能を持つ施設を複合化の組み合わせ対象とする施設。視点3、利用者減少。利用者が減少、 コストパフォーマンスが悪化傾向にある施設。支店4、その他。支店1から支店3以外の理由で優先的に検討する施設。1. 学校給食センター調理場の一元化。現状と課題。現在、学校給食センターは第一調理場と第二調理場の2つの調理場があります。選定の支店はいずれも支店1改修計画、支店2類似機能です。1. 第一調理場。築31年が経過し、施設・設備類ともに学校給食衛生管理基準への適合が課題です。2. 第二調理場。築16年が経過し、厨房機器は耐用年数を超えて更新が必要な状態の上、建物内外部にも老朽化による劣化が顕在化しています。方向性。調理業務を続けながらの大規模改修は難しく、同一敷地内での再配置は敷地面積の問題で不可能です。このため別敷地への移転・建て替えを計画します。建て替えにより衛生環境が改善し、新たにアレルギー除去食に対応するなど、給食センターの機能強化が可能となります。PFI、民間企業を活用した社会資本整備の手法など、民間活力の導入について検討します。スケジュール、本年度から来年度にかけて、PFI 導入を含む基本構想を作成していきます。2. 保健福祉施設の複合化・多機能化。現状と課題。保健福祉施設には保健センター、総合福祉センター、地域福祉会館の3つが該当します。いずれも選定の支店1、改修計画、支店2、類似機能にあたります。1. 保健センター。築32年が経過し、事業の質・量・両面の増加によりスペースが不足していることに加え、バリアフリーに対応していないなど、機能面で利用者に不便をきたしています。2. 総合福祉センター。築25年が経過し、空調・給湯設備をはじめ、施設の老朽化が進行しています。3. 地域福祉会館。築33年が経過し、建物内外部ともに老朽化による劣化が顕在化しています。方向性。保健と福祉に関する相談やサービスの総合的・一体的な提供を目的に、施設の複合化・多機能化を目指します。複合化にあたっては、民間事業者が提供するサービス、入浴や高齢者デイサービスなども考慮して機能を整理します。スケジュール。本年度から複合化方針や再編成の実行策を検討します。市民と関わりの深い施設であるため、昨年12月から市民ワークショップを開催しています。3. 庁舎機能の再編成と防災機能の強化。現状と課題。1. 本庁舎。長寿命化を図るための耐震補強工事などは完了していますが、築40年が経過しています。業務拡大などにより事務スペースが手狭になっていることに加え、プライバシー重視の考え方からさらなる配慮が求められています。 2. 庁舎付属棟。選定の支店4、その他。築25年が経過し、老朽化の進行により対応を必要としていますが、その構造を考慮すると大規模改修をして長寿命化を図る建物とは言えません。方向性。本庁舎を事務スペースに特化します。平成27年4月から本庁舎1階北側を福祉の専門フロアにし、2階会議室を事務フロアに転用します。会議室は新付属棟を建築して集約します。その際、震災などの非常時に災害対策本部として対応できる設備・備品を備えます。本庁舎の建て替えではなく、老朽化した付属棟を建て替え、機能を分担することでコストを抑制します。スケジュール。本年度に本庁舎の改修と新付属棟の設計に着手します。来年度に新付属棟の工事に着手したいと考えています。 4. 出張所機能の見直し。現状と課題。現在、西部出張所と東部出張所の2カ所の出張所があります。いずれも選定の支店3、利用者減少に該当します。1. 西部出張所。 築28年が経過しています。市民窓口化業務、戸籍届出、住民票の移動など、納税化業務、市税などの収納の利用は年々減少しています。背景としては、各種税金の口座引き落としのほか、コンビニ納税及び証明書のコンビニ交付など、新たなサービスの復旧が要因と考えられます。また、平成28年開始予定の番号マイナンバー制度により、利用者の段階的な減少が予想されます。2. 東部出張所。三々館の中にある複合施設で、築21年が経過しています。西部出張所に比べると、6割程度の利用となっています。方向性。本庁舎の窓口業務との役割を整理し、市民ニーズを踏まえ、出張所機能を見直します。本庁舎で実施している休日夜間の窓口開帳についても、出張所機能の見直しに合わせて検討していきます。スケジュール。本年度から出張所機能の見直しを行っています。市民と関わりの深い施設であるため、昨年12月から市民ワークショップを開催しています。5. 統合に伴う学校施設の有効活用。現状と課題。長門小学校と長門小保育ルームが該当し、選定の視点4、その他にあたります。1. 長門小学校。築41年が経過しています。長門小学校は、平成27年4月に城之内小学校と統合することで用途は終了します。2. 長門小保育ルーム。築10年が経過しています。方向性・スケジュール。地域と意見交換をしながら、新たな活用方法や運営方法を検討します。来年度は暫定利用として、長野コミュニティセンターの分館として活用します。ここまでの担当は平林でした。